浅野です、
東京エクササイズの時間です
、はい、そこでえって止まるのなぜかなみたいなな
かなかこう素人感がね取れないんですよね、
う
ん、
まあこのままいきますか素人だとね、
素人です、ね、
プロじゃないし、
プロじゃないし、前回ですね、はい、あの私事でっていう感じから話し始めたんですけども、うん、ついつい、昔の自分をに追いつきたくて
昔の自分で出てますみたい
な、ああそれ名前だよ
ね、名前です、名前であ
のまあやりすぎちゃう親父たちが、まあ親父に限らずですけども、う
ん、過去の栄光に、うん、からなんて離れられないみたいな、
そうで、それでまあ、 あのそれだけでやればただの笑い話で終わっちゃうけど、うん、結果的に怪我しちゃったりとか、うん、あのやりたかったスポーツもやれなくなっちゃったりとかね、うん、っていうようなことも出てくるんで、うん、ちょっと少しこの、物事に取り組む際の心持ちというか、はい、マインドというかね、うん、そのあたりってもう一回立ち止まってちょっと考えてみたらいいんじゃないのっていう話をね、うん、前回振ってみたんです
けど、なるほどね、
じゃあどういった、まあ、処方箋といったら大げさですけど、どういったその対処の仕方があるのかと、こうやりすぎちゃわないようにするために
はって、まあこれって決まったものはないと思うんですけど、いろんなパターンもあるでしょうしね、ただ一つそうやって怪我をしちゃったっていうのは一つの、逆に考えばチャンスかな、それで初めて気づいたりするじゃないですか、しかもあのずっと僕らもリハビリに関係してたけど、リハビリの効用って結局そういうことに気づいてもらうっていうか、うん、今までやってたトレーニングどうだったんだろうとか見直すじゃないですか、まあ、はい、走る競技だけじゃなく球技でもそうだけど、うん、もう月でがむしゃらにやって怪我しちゃう、決してうまくはない人っているじゃないですか、
あ頑張ってるんだけど、すごく練習もしてるんだけど、うん、
テニスで言えば頑張って取ればいいみたいな感じでも、元々のポジションとか読みがされてないからそういうことになるんで、そういうことも含めてトレーニングの中で、あのテニスってどういう競技だろうみたいな話をしたりとか、うん、自分の体の動かし方だけでね、うん、パフォーマンスアップするんじゃなくて、うん、そういう取り組み方全体でこう考え直す機会にリハビリなんかなるんじゃないかなと思うんですよね、
うん、本来自分の持っている体の中のその何ですか、もともと持っているポテンシャルみたいなのがあって、うん、それを超えるようなこと、あるいは非常に今現状では無理なことをやろうとしてる、
気持ちだけが、うん、だから気持ちは分かるんだけど、現状をしろよっていうきっかけに他人から言われるわけでしょ、僕らみたいな人、うん、ものから客観的、若干客観的に、こう若干じゃダメなのか、客観的にね、うん、その締めなんて言うんだろう、言われるっていうことってあんまないと思うんですよね。そういう人に限ってあのコーチについてたりもしないから、
ああそうですよね、う
ん、で特にランナーなんか孤独じゃないですか、うん、一人でやってる場合が多いから、
まあ、特に市民ランナー、うん、趣味で走ってるのはね、
そうだから、うん、怪我をしたっていうのは一つのチャンスだと思うっていうのも一つの、これはまあ結果でそうならないためにどうしようっていう話とは違うんですけどね、うん、一つなんかそんなことを考えましたけどね、
まあ端的に言うと自分を知りたくないっていう衝動なんでしょうね。あ、知ろうとするとちっぽけな自分に出くわしちゃうんで、そのちっぽけな自分を受け入れた上で、じゃあ何ができますか、どういうことをやっていけれそうですかっていうならまだしも、
まあちっぽけだっていうのが余計なんですよね、
うん、ちっぽけも大きさもないと、
ない、
うん、
誰がそのちっぽけって、ちっぽけって言われてるわけじゃないでしょ、
ちっぽけって言うからダメだね
自分で言っちゃうからダメなんじゃない
で、ちっぽけって思うからちっぽけじゃないよ俺なんか
そ
うもっとトレーニングするよと
自問自答しちゃってね、だからそのマインドはまあ言うほどや簡単じゃないのかもしれないですけどね、もう半ば無意識にそうなってるのかもしれないからね、
そう、例えば走るって非常にいつでもできることじゃないですか、ね、あのやろうと思えばすぐ始めれるスポーツですよね、だから取り組みやすいんですよ、
確かに、
でこれ多分走って普通に走ってるあの中高年の方々は多分思い当たると思うんですけど、うん、自分ですぐ目標を決めちゃうんですよ、うん、例えばあの電信場あの走り始めの時って、うん、結構体も重たくてなかなか長続きしないんだけど、うん、で挫折することも多いんですけど、うん、だんだんと走れるようになってくる途中って、うん、あの電信柱までだとかあの信号まで頑張ろうっていう気持ちを支えにね、うん、だんだん距離が伸びてくって成功体験を積み重ねていくんですよ、うん、そうやってあまとまった距離が走れる体を取り戻していくんですよね、あの中高年が再びスポーツやるときなんて多分そういう感じ多分あると思うんですよ、そうするとそこで成功体験してるもんだから絶対自分はやったらできる子なんだと
できる子そういう人いますよね、やったらできる子なんです私みたいな、ああ自分から言う人いますよね
だからじゃあなんでやれないんだ、それはお前が弱いから、
ああそこでもうあれなんだ、うん、もう一人の自分がそういうプレッシャーをかけた、
そうでもだけど今言ったようにそれは結局自分を知らない、知ってないってことだよね、うんうんうん、
そうですね、そこ難しい、バランスは難しいですね、僕なんか逆にもう超怠け者なので、うん、そんなことは思わないです
ね、だらだらしてますもんね
まあ、おかげさまで、それほどでもないですけど褒められてもいないしなのでもうなんて言うんだろう、むしろそのことに関するこうダメかもしれないっていう気持ちはありますけど、うん、だから逆の方から攻めてる感じですね、だけどもうちょっとできたら普通のそんなの誰でもできることでしょっていうことがすごくすごいことしたような感じになるんで、うん、まあ、お得感がありますよね、
ああお得、
うん、マイナスから始まってる感じなんで、
あ、
うん、マイナスがゼロになるだけですごいなんかさっぱりしたんで、
よくあのコップの水、
あ、
少し隙間があったとして、はいはい、まだ足りないと思うか、ま、もう十分こんだけあると思うか、まあ、その感覚に似てますよね、
あ、そういうことなのかもしれないですね、よくそのね、自己啓発セミナー的に言うとそういうこと言いますよね、
まあ、ねだそういう意味ではキャラクターの影響を受けるっちゃ受けるんだけど、でも往々にしてね、例えばあんまりスポーツが得意じゃなかった人が、うん、ちょっとスポーツやり始めたら、あれ思ったよりでもできるなっていう自分に出かすことがある、
一方でわかりますよ、うん、昔そういう、スポーツクラブに所属してたこともあるから、
うんうん、ただ実際にやっぱり今言ったようにリハビリの効用じゃないけども、うん、怪我してみた時に改めてこう、そうそうそう、自分を振り返ってみたらね、
若干、まあ、怪我まではいかなくてもね、うん、若干不調な時に気づけるかどうかっていうのが大事だと思うんですよね、うん、あれもしかしてこれあんまり良くないのかなって思った時に振り返る、うん、その度に振り返るみたいなのができるとだんだん現状を知ることができるかもしれないですね、
うん、ね、なかなか難しい心構えが必要なんだけど、うん、一方でちょっと先ほど言ってた、うん、がむしゃらにやってるものは常にいいパフォーマンスを出せれるかというと、うん、そうではないと、
うん、
いうところはありますよね、確かに、
うんうん、
で僕が読んでて感銘を受けたブログの中でも、うん、いいパフォーマンスを出せてる時って意外に頑張ってない時なんだよねって書いてあるんですよ、
リラックスしてる時、
そうそうそう、ね、でもかといってそれは別にヘラヘラしてるわけじゃなくて、
うんうん、
リラックスはしてるんだけどそこに集中したものがあ る、
だから余分なこと考えてないってことでしょ、
うん、
この昔の自分に対してどうとか、
そうそうそうそう、
あの電柱までとか、うん、そういうことすら考えてないでしょ、
そう、多分もう本当に集中した状態なんですよね、うんうん、
2つぐらい前の話で大迫選手の話しましたけど、大迫も言ってましたよね、走ってる時はほとんど何も考えてないっていうか、
うん、
レースのなんか展開考えてるのかって言ったらそうでもないっていうか、もうやっぱりあれレースとはいえ自分との戦いですから、
うん、
やっぱりこう余分なことを考えれば考えるほどそのパフォーマンスにあんまりいいことはないのかもしれないですよね、
うん、そういう心持ちにこう至れれるように、うん、至れれるようにっていう考え方もね、
うん、
スポーツをやっていく人たちにとっては非常に大事なのかなってい
う、うん、
どっかでこう集中しながらも冷静で自分の全体を見ていられるし、
そうですね、なんかこうスポーツって難しいのはこう楽しさもあるし、でも体に動かすから体にもいいみたいなとかあるじゃないですか、
うんうん、
だからそれならスポーツをみたいに思ったりした時に、うん、そのじゃあどれだけこうなんていうんだろう、まあいい意味でも楽しめてるかってことですよね、
うん、
うん、
だそういう意味で言うとこう健康を維持しながら、まあ、普通のね一般市民がスポーツをやるときっていうのはやっぱり健康を意識しながら楽しい自分でいられるっていうことが多分本来的な目的だとは思うんですよね、うん、そういう意味でスポーツを利用してるっていうだけのこと で、
うん、
じゃあそういったその健康でいられることっていうのはスポーツを通してじゃないと活動していけれないことなのかなっていう、
あ、
楽しいことって結構ね、スポーツに限らずっていうのはありますよね、
スポーツはその中の一つであって、
うん、
全員がスポーツ選手になるわけじゃないので、
うん、
で体育だってね苦手な子もいれば得意な子もいるけど、大体、うん、子供の頃にそういうのって植え付けられるんじゃないかなって僕なんか思っていて、
うん、
やっぱり体育苦手ってされちゃうとますます運動する機会を なくなっていくじゃないですか、
うん、
そうすることでより苦手になっていく、うん、そうするともう苦手なもんだと決めつけられ自分でも決めつける、
うん、
そうすると運動っていうものに対してもこうちょっとアレルギーじゃないですけど、うん、抵抗感が増えちゃうと、うん、後々その人の健康を考えた時、うん、どうなのかなとか思ったりするのが一つあるんですよね。
そういう意味ではスポーツ運動に限らずに人を楽しくさせてかつ活動的にさせてくれるもんって、うん、世の中他にもありますよね。
ありますあります
。ポケモン GO なんかそうですよね。
そうですか。あれは完全にあのゲームをすることで自然と歩数が伸びてた。
下手したら山まで行ったりしますからね。
そうですよね。
うん、でいろんな場所に出かけるんで。
人間ってやっぱりそういうところがあるじゃないですか。だから、うん、運動とか身体活動ってそのに添えたものって考えた方がむしろいいのかもしれない。そのものをやるっていうのも好きな人は別にいいんですけど、うん、それを全ての人に強要というか強制はできないし、うんうん、運動に関してだけでもちょっと話それるかもしれないですけども、うん、運動は嫌いだけど算数は好きな子だったら、うん、運動分析の分野にもしかしたら入れるかもしれないですか、うん、後々そうするとやっぱり運動には関わってるっていう形で広くもうちょっと運動っていうのを捉えていったりする必要があるのかなっていうのと。
そうですね。で、そういったその自分スポーツや運動に限らずに今言った例えば研究者だとかね解析する人間になるにしても、うん、そう自分の楽しいことをやった一つ持ってれば、うん、そのことで例えばどっかに出向いて調べたりだとか、
う
ん、
そうですね、
例えば講演会に行ったりだとかっていうのもなる。
その時一緒にちょっと動いてみたりとかすると思うんですよね、
う
ん、
だからそういう意味で言うと自分がワクワクするものを持ってるっていうことが、うん、実は人を活動させ、ね、的にさせるんじゃない
かな、うん、この間面白いテレビでやってたのは読書をする人が実は健康群に非常に多いっていうデータ AI で分析するとこれね41万人ぐらいの人にアンケートしてんじゃなかったかな。
読書ってまたスポーツとまた真逆
のごめんなさい、
真逆の行動です、
うん、ところがねこれ本を買うにしてもまあ今はアマゾンとか使ってネットで買うことできますけど、でまあ本屋さんに行ったり高齢の人なんかもそうですし中高生もそうかもしれない。図書館って結構利用されてるんですよね。
あ、はいはいはい、うん、ただですね、
うんうん、そうすると図書館に行くこと自体がもう外に出る。そうすると全く歩かないわけじゃないでしょうし、しかも本を探すこれ頭も使うし体も使うんですよね。
あ、そうですよね、
うん、
図書館の中で
結構歩くんですよ。
自分の本求めてる本を探すって結構歩くんですね、うん、
でそれが決して苦じゃないじゃないですか。本の好きな人
やりたいことやってるわけですよね、
うん、でたまたま通ったところで僕なんかもそうですけど本屋行ってたまたまちょっと歩いて行ったらあれこれ面白そうだなっていう本見つけたりすると、まあ、結構楽しくなるっていうか。
なるほど、
うん、
それで数冊持って移動してたらそれだけでも、
うん、そうですね、
頭に乗せたっていいわけですからね、
うん、だから意外とその読書をする人に多い習慣で外出は毎日してるとかいろんな紐付けがあるんですよ、うん、そしてそれが健康に伴う群と結びついてるっていう、その一つのキーポイントとして読書をするかしないか、
うん、
で健康不健康みたいな、まあ一律に分けるわけじゃないんだけど一つの際立ったポイントとして挙げられてたんですよ、ね、だからそうやって捉えれば別に運動単体だけで運動しようよしようよだけじゃなくてやっぱり運動嫌いな人もいるし、だけど結果的に運動してるじゃないですかっていう形にしていくってことはすごくこれからのなんていうんだろう、運動嫌いで生活習慣病になりやすい人なんかには必要なことなのかなって、
うん、
だから楽しみを持つっていうのはやっぱり昔からね趣味を持って趣味を持ってっていうけど、まあ、無理やり作られた趣味をあてがわれてもねやりたいと思わないんでしょう。自分の中でそういうような心持ちで過ごすってことをもう割と高齢になる前から持ってた方がもしかしたらいいのかもしれない、
うんうん、そっからも考えてみるとやっぱり自分が好きでスポーツをやってる人も好きであるっていうところが大事であって、
うんうん、そう
ですよ、脅迫神経的なねところで追い詰められてやることではないと。
あれ俺なんで走ってたのかなみたいな、うん、そしたらその後の爽快感とかさやっぱりあるじゃないですか、
うんうん、
だそういうのを思い出して、うん、あ、やっぱり楽しいわって終わった後に苦しいけどやっぱり楽しいわとか、そう思えるかどうかっていうのが大事なような気がするんですね。そういうふうにこう社会全体がそういう、 こう運動を無理やりこう押し付けるんじゃなくて、
うん、
そういう雰囲気っていうんですか出した方がいいのかなっていう感じします。
まあね、まあ一方でねそういったことはこう 怪我してみて初めて分かるっていうこともあるけども、うん、まあ怪我する前にそういう心持ちになれる心の余裕をね、
するまでやらなくてもみたいなところとかね、うん、
いやだから僕もその楽しさを忘れない10キロ走ってみたいな
楽しいんですか大体
え？いや楽しいですよ。
あ、そうですか。
いや楽しい、これね、楽しいかどうかは何とも言えないけど、やらざるを得ない感じ、
うん、それまだなんかちょっと危ういけどね、
まあまあ、だけど今の話でやっぱりそれをどうやってこう、うん、本来の目的にね戻していくかっていうのも、う
ん、まあ
忘れずに、ね、
打ち込めるならいいと思います、
うん、いけれることが結局長く楽しんでいける秘訣だと、うん、
まとめましたね、
まとめないとねお願いということで、
はい、
また何かの折にそのスポーツする心持ちっていう
のを、ね、そうですね、
あるいは
側面から
楽しいことする心持ちをお話をね、うん、今後も何か話していきたいと思います、
はい、ありがとうございます、
よろしくお願いします。